お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから吉脇の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は吉脇6章12節から26節と7章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
吉脇6章の学びをしていますが、12節から14節。翌朝ヨシュアは早く起き、祭司たちは主の箱を担いだ。7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行き、角笛を吹き鳴らした。武装した者たちは彼らの先頭に立って行き、しんがりは主の箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。彼らはその次の日にも町を一度回って宿営に帰り、6日そのようにした。次の日、イスラエル人たちは同じパフォーマンスを繰り返しました。城壁の上の見張りは叫びます。奴らがまたやってきたぞ。するとイスラエル人たちは城壁の周りを回って宿営に帰って行きます。6日間毎日彼らは同じことをします。6日目までにはエリコの内部の軍部会議が夜遅くまでもたれたのではないかと思います。一方、イスラエルの軍隊は城壁の周りを回ることに飽き飽きしていました。イスラエルの子らの中には、俺たちがやっていることはバカバカしく見えるのではないかと言っている者もあったかもしれません。もしあなたがヨシュアに、なぜこんなことをしているのですかと尋ねたら、ヨシュアは次のように答えたことでしょう。私は主の軍の将から命令を受けている。主の軍の将はこのようにせよと言われたのだ。だから私はそうしているのだ。15節。7日目になると、朝早く夜が明けかかる頃、彼らは同じ仕方で町を7度回った。この日だけは7度町を回った。そして7日目にもイスラエル人たちは城壁の周りを回りました。エリコの人々は彼らが一回り回ると安堵のため息を漏らしたことだと思います。そして城壁内の軍隊も一回り回って、さあ今日は終わりだと安堵したかもしれません。そしてすべての人が休むために一旦座ります。しかしその時突然、見張りが言います。ちょっと待ってくれ。奴らはもう一回り行進するぞ。そしてイスラエル人はもう一度ぐるっと回ります。16節。その7度目に祭司たちが角笛を吹いた時、ヨシュアは民に言った。時の声を上げなさい。主がこの町をあなた方に与えてくださったからだ。20節。そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて、大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らず、まっすぐ町へ登って行き、その町を攻め取った。このようにしてエリコの城壁は崩れ落ちました。エリコの城壁を見学した時の経験をマギー博士は次のように述べています。私は有名な考古学者ジョン・ガースタングやキャサリン・ケニオンと一緒に働いたことのある非常に優秀なアラブ人のガイドと一緒にエリコに行く特権が与えられました。ガースタングとケニオンはどちらも 古代のエリコの町を発掘する考古学的な探検隊を率いた人たちです。この二人は城壁の年代について意見を異にしていました。でもこの城壁は確かに崩れ落ちたのです。そのことは明らかです。このアラブ人のガイドは両方の探検隊に参加していたので、私は古代エリコの町の年代について彼はどう思うかを尋ねました。ガースタングがそこに着いたとき、彼はケニオンほどには科学的でもなかったし、ケニオンほど良い仕事はしなかったとガイドは言いました。ガースタングがすべてのものをいじったので、後からそこに着いた人が正確な判断をするのは不可能だろうと彼は言いました。ですから正確な年代については彼らに口論させておきましょう。しかし私が興味のあることは、神様の御言葉に城壁が崩れ落ちたと書かれていて、今日その証拠がそこにあるということだけです。私たちの信仰はこれら考古学者の発掘調査の正確さにかかっているのではありません。ヘブル人への手紙11章の30節には、信仰によって人々が7日の間、エリコの城の周囲を回ると、その城壁は崩れ落ちましたと書かれています。エリコは信者にとってこの世を象徴しています。それは強く、物々しく不吉です。第一ヨハネ5章の4節には次のように書かれています。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ヘブル人への手紙11章には神様の襟抜きのしもべたちがこの世と角を突き合わせ信仰によって勝利を得た時にどんな時代にも彼らの人生にどのように信仰が働いたかが明らかにされています。英語の賛美歌に、ヨシュアはエリコの戦いに備えるという歌がありますが、ヨシュアは本当に戦いに備えたのでしょうか。いいえ、備えませんでした。ヨシュアは全く戦わなかったからです。彼は町の周りを行進しただけです。では誰が戦ったのでしょうか。神様ご自身が戦われたのです。そしてそれ以外の説明は馬鹿げていると思います。祭司たちがラッパを吹き鳴らし、人々が時の声を上げたその瞬間に地震が起こって、その衝撃が城壁を倒したのだという人たちもいます。またイスラエルの子らが常に城壁の周りを行進したせいで、城壁が緩み、崩れ落ちたのだと他の人々は言います。まあそれを信じたいのなら信じても構いませんが、私は神様の御言葉に書かれている理由が一番好きです。この戦いは神様の戦いで、神様が勝利を得られたのです。こうしてイスラエルはこの地の所有権を獲得したのです。今日多くの信者たちが抱えている問題は、彼らが自分の肉の力でこの世に打ち勝とうとしていることです。それよりも私たちは、私たちのずっと上にいる万軍の主の将であるイエス様からの命令に聞き従う必要があるのですと、マギー博士は述べています。ここで二つのことに目を留めてみたいと思いますが、一つは、ラハブの命が約束の通り守られたということです。22節から23節ヨシュアはこの地を偵察した二人の者に言った。あなた方があの遊女に誓った通り、あの女の家に行って、その女とその女に属するすべての者を連れ出しなさい。石膏になったその若者たちは行って、ラハブとその父、母、兄弟、その他彼女に属するすべてのものを連れ出し、また彼女の親族を皆連れ出して、イスラエルの宿営の外に留めておいた。25節。しかし遊女ラハブとその父の家族と、彼女に属するすべてのものとは、ヨシュアが生かしておいたので、 ラハブはイスラエルの中に住んだ。今日もそうである。これはヨシュアがエリコを偵察させるために使わした使者たちをラハブがかくまったからである。彼らが約束した通り、彼らはラハブと彼女の家にいたすべての彼女の家族を救いました。同時にヨシュアはこの町を再建する者には誰でも呪いが下ることを宣言しました。26節。ヨシュアはその時誓って言った。この町エリコの再建を企てる者は主の前に呪われよ。その礎を据える者は長子を失い、その門を建てる者は末の子を失う。第一列王記を学ぶときにエリコが再建されたことを見ます。そしてこの呪いはこの町を再建した人とその息子に下りました。第一列王記16章の34節には次のように書かれています。彼の時代にベテル人ヒエルがエリコを再建した。彼はその礎を据えるとき長子アビラムを失い、門を建てるとき末の子セグブを失った。ヌンの子ヨシュアを通して語られた主の言葉の通りであった。この章の学びを終える前に神様のはっきりとした命令を見てみたいと思います。ヨシュアによってみんなに伝えられた通り、主の宝物蔵に納められるべき銀と金と銅と鉄の器以外はこの町から何一つ取ることは許されませんでした。誰一人として兵士は自分のために何かを取ってはなりませんでした。18節。ただあなた方は聖絶のものに手を出すな。聖絶のものにしないため、聖絶のものを取ってイスラエルの宿営を聖絶のものにし、これに災いをもたらさないためである。次の章で誰かがエリコの戦いで何かを盗んだことを見ます。さてヨシュア記の7章の学びに入りますが、あなたの最悪の敵はあなた自身、つまりあなたの中にあるあなたの肉です。その敵はあなたと同じ体の中に住んでいます。その敵が破壊的な考えをするとき、あなたと同じ脳を使います。またその敵は自分の行為を行うのにあなたが使うのと同じあなたの手を使います。そしてこの敵は他の誰よりもあなたに危害を加えます。あなたの毎日のクリスチャン生活の中でこの敵は最大の障害です。この敵を取り扱うことを2倍に困難にする2つの要因があります。まず最初に、私たちはこの敵を認めて見分けるのに気が進みません。私たちはこの敵に敵という名札をつけるのが嫌なのです。実のところ、私たちのほとんどはむしろこの敵が好きなのです。第二の問題は、この敵が私たちの内側にいるということです。もしこの敵が外へ出て男らしく戦うなら別の話でしょうが、この敵は出てきません。それはこの敵が臆病だからなのではなく、内側のその位置での方がよく戦えるからなのです。国々も、また町々も、多くの教会も、そして個人も内側にいる敵によって滅ぼされてきました。ロシアは共産主義の手に落ちましたが、それは外からのドイツの圧力によるものではなく、内側で扇動された共産主義の教理のためです。長いこと神話の域に分類されていましたが、古代の歴史の中に信ずるに足る物語があります。トロイの町は長くうんざりする10年もの歳月にわたって ギリシャの攻撃を抑えました。最後にギリシャ人たちは木馬を残して去って行き、トロイ人たちはその木馬を門の中に入れ、それがトロイの破滅となりました。このように敵が外にいる限り、長い間でも自分を守ることができますが、ひとたび敵が内側に侵入するなら、たちまち破滅してしまうのです。同じように、教会も外からの圧力ではなく、内側から破滅させられます。小アジアの7つの教会への手紙の中で、主イエス・キリストはある特定の警告をしておられます。でもこの中には、外側にいる敵に関する警告を受けている教会は一つもありません。黙示録2章の14節から15節で主は次のように言われました。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを奉じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせた。それと同じように、あなたのところにもニコライ派の教えを奉じている人々がいる。また主は警告されました。黙示録2章の20節。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をナスがママにさせている。この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧行を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせている。キリストは要するに、これらの教会に次のように警告しているのです。あなた方は自分たち自身の滅びを招くようなものをあなた方の内側に持っている。今日教会の中の不忠実と不誠実が外側のどんな敵よりも神様の働きを傷つけています。悪魔は私たちの教会を内側からしか痛めつけることはできません。外側から害することはできないのです。同時に私たち個人も外側ではなく内側から滅ぼされる可能性があります。アレクサンダー大王はおそらく歴史のページの上で軍隊を動かした最も偉大な軍事的天才でした。彼のようなものは他にはいません。彼は35歳になる前に世界を征服したのですが、彼は大酒飲みとして死にました。アレクサンダー大王は世界を征服したのに自分を征服することができなかったのです。彼を滅ぼしたのは彼の内側にいる敵でした。イスラエルの子らが約束の地を取るときに敗れた戦いは、敗北が外側からではなく、内側から来た戦いにおいてだけでした。イスラエルの子らが約束の地に入ったとき、多くの敵はいませんでしたが、彼らに立ちはだかったのは三つの群を抜いて顕著な者たちでした。それはエリコの町、愛の町、そしてギベオン人たちです。この三つの敵がイスラエルが約束の地を楽しみ所有することを妨げたのです。約束の土地は確かにそこにあり、神様はその地が彼らのものだと言われ、またヨシュアに次のようにも言われました。ヨシュア記1章の3節。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。神様は彼らに言われたのです。この地はあなた方のものだ。入って行きなさい。所有しなさい。そしてあなた方が手に入れるものを喜び楽しみなさい。今日の私たちにとってこれは何というレッスンでしょうか。この人々は77万7千平方キロメートルにもなるその土地を与えられました。でも最高の時でも彼らはその10分の1である7万7700平方キロメートルしか占領しませんでした。 クリスチャンは神様からすべての霊的な祝福が与えられています。でも、あなたは今、そのうちのどれくらいの恵みと祝福を喜び楽しんでいるでしょうか。そのうちのいくつかが本当にあなたのものになっているでしょうか。別の言い方をすれば、あなたには権利が与えられているのですが、それを自分のものとして要求し、神様が意図されたようにそれを喜び楽しんでいるでしょうか。すべての霊的な祝福が与えられているにもかかわらず、残念ながら霊的な貧民のように生きている多くのクリスチャンがいます。神様はこれらの祝福を私たちに用意しておられるのですが、それを取るためには、私たちは戦いに勝ち、勝利を収めなければなりません。事実、エペソ人への手紙は、私たちに神様の武具を身につけよという招きを持って閉じています。エペソ6章の13節から17節には次のように書かれています。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。ヨシュア記7章8章の愛での敗北と勝利は、信者のうちにある肉を象徴しています。アカンの罪は宿営の中での罪でした。ヨシュア記7章の1節、しかしイスラエルの子らは聖絶の者のことで不審の罪を犯し、ユダ部族のゼラフの子、ザブディの子であるカルミの子アカンが聖絶の者のいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。この説にはイスラエルの子らは罪を犯しと書かれていますが、それは一人の人、アカンが罪を犯したのでした。アカンがしたことのせいで民族全部が苦しまなければなりませんでした。多くの人々がまるで自分には関係がないかのように教会を外側から非難します。しかしもしも教会が失敗していて背信の状態にあるのなら、あなたも私も教会のメンバーとしてそこに責任がなければなりません。もし一人のメンバーが苦しむのなら、それと一緒に全部のメンバーが苦しむのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。